切りになっています。その前の11章の終わり頃にですね、11章の26節に、テラが70歳になった時、アブラム、ナホール、ハランが生まれたと、ここで初めて聖書で、アブラム、後にはアブラハムとなりますが、アブラムという名前が現れます。それから11章の31節言いますと、息子アブラムとハランの息子で自分の孫であるロト、および息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデヤのウルを出発し、カナン地方に向かった。彼らはハランまで来るとそこに留まった。テラは205年の生涯を終えてハランで死んだ。ここでですね、カルデヤのウルとハランという地名を知っておく必要があるわけです。ここでハランというのは人の名前が一方では出てきてですね、アブラムの兄弟の名前がハランなんですね。26節にあります。ところが一方ではハランというのは重要な地名なんです。ちょっと混同しますが、それで地図を見ていただきます。そうすると分かりますが、カルデアのウルというのはこの地図では宗教学の巻末に地図があります。一番の地図、聖書の古代世界というところですね。そこにですね、その地図の真ん中で、右の方にですね、ペルシャ湾があり、チグリス・ユーフラテス川があります。その河口のあたり、バビロンと書いてあります。これは今日ではイラクの領域ですね。そこにウルというのがあります。ユーフラテス川の下流のところですね。そこからですね、ハランというのはユーフラテス川をはるか上流に遡るわけです。これはその地図の右下にどれぐらいが500キロかという表示がありますから、それで見ても分かる通りですね、相当距離があるというのが分かるわけですね。これは直線距離にしてもですね、700キロぐらいも、700キロか800キロぐらいもあるわけですから、道のりにしたらもっと長いわけですね。800キロ、相当な距離をですね、行くと。そしてハランからカナン、カナンというのが今日のいわゆるパレスチナ地方と言われるですね、イスラエルが住んでいるあの視界から地中海に至るガリラ湖の州あたり一帯をカナンと言ってたわけです。ですからウルからずっとハランの方へ700-800キロ直線キロで行って、それからまたハランからですね、カナンというところには、これは直線距離でもですね500キロ以上もあるような距離です。そういうことですから、非常にこの長い距離なんですね。で、カルデアのウルを出発してカナン地方に向かったんだけども、そこでまっすぐこれはまあ行けなかったですね、ハランまでずっとこう遥かな遠い回り道をして、それからカナンに行くということになっているわけです。で、こういうふうにもともとアブラハムというのはですね、この辺りイラクの今日でいうですね、イラクの地方、バビロンの地方、 と言われるところに住んでいたごく普通のその辺りの民族だったんですね。初めからこれはよく間違って思ってる人がいますが、ユダヤ人というのは別個におったんだとかいうふうに錯覚してる人もいますが、もともとこのようにバビロニアの方地方におった普通の人だったんです。でその普通の人がですね、このアブラムの兄弟親族もたくさんおるのに、不思議なことにこの時はまだアブラムという名前ですが、そのアブラハムだけに神様がそこに語りかけられた。まあ、一体どうしてアブラハムだけだったのか、アブラハムのいろいろ兄弟親族たくさんおったわけです。でその時の人たち、その共同生活をしてたような人たちもたくさんおったわけですね。教育の人たち、その人たちに複数の人やたくさん全体として語りかけられたのでなく、なぜアブラハムだけだったのかということ、これは一つ謎なわけですね。書いてないことですけども、この聖書を一貫して流れているのはそのような、いわばこの選びということなんです。私たちの周りを見ても同じような状況で私たちはごく普通の日本人として生まれた。ところが周りの人を見ますと、ほとんど神様のことっていうのは知らないわけです。それで、ごく少数の私たちだけがですね、ある時に神様からいわば呼び出しを受けたと、神様に特に選び取られたというようなことがあります。これはもうずっとそういうことなんですね。十二弟子が選ばれて、たくさんユダヤ人がその当時おっても、ある小極めて少数の人たちだけが特に選び出されたと。その理由というものは特に何も書いてないんですね。例えば、十二弟子のペテロはヤコブにしても、その当時ガリラヤ湖にはたくさんの漁師がおったけれども、どうしてペテロやヤコブやヨハネなどが選ばれたのか、その理由は全然書いてないんですね。彼らが特別に良かったとか真面目だったか仕事をしてやるとかそういうこと、性格的なことか家が良かったどうのこうの教育を受けてるどうこう、そういうことは一切書かれていない。ただ突然周囲の人たちたくさんおるにもかかわらず極めて少数の人が選び出されるという事実がこのように旧約聖書のはるか昔から書かれてあるということなんです。でここで、主がアブラハムに、アブラムに言われた。でこれに、このユダヤ民族の祖先と言われるものはアブラハムになるんですね。でなぜユダヤ民族の祖先なのか、それは神様の言葉をここにはっきり切り取ったと。唯一の神様がおると、この世界、全世界にですね、それまではいかなる民族もいわゆるみんなそれぞれの宗教を持っていたけれども、唯一の真実の神様がおるということを全く想像もしなかったわけです。それはどう見ても理性で考えてもそこにはそういうものがおるとは考えられないね、どんな頭のいい人、天才、経験の深い人がおっても、あるいは非神秘的な直感を持つ人がおっても、それでもこの宇宙世界を支配し創造して、本当に真実な愛の神様を呼ぶことは全く分からなかった。でそこに極めて少数の人がある時にそれを知るようになっていったんですけど、その一番出発点がこのアブラハムだったというわけですね。でそれを聞き取ったと。その後の人たちも聞き取るようになっていた神の声を。でその人たちがこれがユダヤ人と言われるようになったわけです。ですからユダヤ人の特質っていうのはどういう血があるとか顔つきがどうこうとかそういうことでは全くなくって、唯一の神からの呼びかけを聞き取って、その神を信じて、そしてその神に従っていくと、そこが本来他の民族と 全く違うような民族へとなっていったんですね。もとはバビロニアにおった普通のその周囲の民族の一員でしかなかったんです。ある時から飛び出されてそういうふうに変わっていったわけです。こういうふうにほとんどの場合、日本民族、中国民族、あるいはアメリカの昔からのおったインディアンとかアイヌ人とか日本のですね、その民族の特性を言った大概は顔つきとか髪の毛とか目の色とか顔の色とか身長とかですね、目や鼻の形、そういうようなものだと我々はすぐに思う習慣があります。けれどもユダヤ民族の本質っていうものはそういう外的なことではなくて、唯一の神からの呼びかけを受けて信じていった人々ということなんですね。そして、この時から全世界の大きな影響がここから始まっていくわけです。その出発点もまたアブラハムの方からいろいろ努力をして築き上げたということではなかったわけです。これは私たちがいろいろな書物の伝記で読んだりするところと大きな違いですね。いろいろな新聞だし、あるいは書物の書かれた伝記しますと、その人が生まれつき熱心であったとか、能力があったとか、真面目で頑張ったとか、それでこういうふうにして頑張って業績を上げた、そういうふうにその人がそれだけ努力して頑張って能力もあったんだと、あるいはそれを指導した先生とかコーチとかなんか良かったんだと、というふうな書き方をするんですが、聖書の場合はそれと全く違う。まずいつも神様がこのように語りかけ、神様からの言葉があり、神様が言えばある人を引っ張り出すと、何かを神様が起こすと、まあ、そこから出発するわけです。何も見方が違うわけですね。人間がいろいろして、努力して、あるいは集団でことをなしてする。そこから始まるんだということはなくて、まず神様の方からの言葉があって、そこから始まる。この見方は、まあ、聖書を通して初めからですね、神様が聖書の中で初めてなされた天地創造も、神からの一声、光あれと。そういう神からの一声によって始まったということなんです。神様の一声っていうものがそういう天地宇宙を形作り、闇の中に光をもたらしたということですね。それから太陽や星やその他の全てのものを、いわば神の声によってですね、神の主導権を持って作られていたということがはっきり書いてあるように、人間世界のこれからずっと全世界で影響が広がっていく、その出発点においてもやはり神からの言葉が元になっています。あなたは生きなさいということなんですね。この場合日本語は、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私は住み主に生きなさいと、この一節の最後に生きなさいが出てくるわけです。ところが原文ではですね、生け、あなたはと、あなたにおいては生きなさいと、生けという言葉が最初に出てくるわけです。行きなさい、離れよ、離れて行きなさい、国を出て親族にも別れ、そして父の家を離れ、 喜び、生まれた自分の国、それから親しい様々な親族、それからその土地に共に住んでいた人たち、ね、生まれ故郷の土地そのもの、そこに住んでいる多くの同じ民族の人たち、それから自分の親族、それ一切から離れて神様は生きなさいという命令をされたわけ。私が示すと、ただそれだけだと、私が示すし行けと、まあ、そこから始まったわけで、示すというとは一体何なのか、なぜ行かなきゃならないのか、それだけ、慣れ親しんだ土地、そしてたくさんの知り合いや仕事、職業の場でもある、親しい人もある、なぜそういうところへ、全く未知の土地ですね、その工程っていうのは、直線距離だけでも、直線距離でも1300、恐らく道のりからしたら1500キロもにも折りからすれば、及ぶようなカルデアからすれば遠い道のりですね、波乱からしてもまだ500キロも直線距離であるわけです。で、そういうような示す地っていうことに関しても何ら資料もない、何が与えるのか、何の目的でそこに行くのか、まずここに行きなさいという命令ですね。で、こういうこともまあ、そのままパッと思わすと、あ、昔の人の言葉なんだと、自分とは関係ないとというふうに思ってしまうんですが、実はこのことは非常に大事なことで、その後無数の人たちがこの言葉に出会ってきたわけです。クリスト者になるということは、この何らかの言葉を、この言葉を聞き取ることなんですね。この世の中のさまざまな考え方、染み込んだ体質、そこから出てですね、神様の示し地、これは我々にとって目に見えない神の国、そこに行きなさいとある時に個人的に語りかけられるわけです。それは周りの人がみんなですね、神様はこんなものおるはずがない、日本では神社は仏教なんだと、死んだ人にはご飯を供えるとかですね、死んだものは汚れてるとか、あるいは長いものに巻かれようとか、永遠の真理はないとか、死んだらもう終わりとか、嘘も方便、まあ、いろんな考え方や習慣、民族的なものがあります。そういうような、さまざまなもの、あるいは自分の親、親族を持っているような考え方、それが全てから離れてですね、神様が示す地があると。神様がご支配なさっているですね、真実の神様が、そういう目に見えないそういう世界、そこに向かって歩んでいきなさいと、ということなんです。ですから、この言葉が あらゆる世界のですね、大きな働きをした人、あるいは非常に病気で苦しんでそこから絶望的になった人が光を見た人、そういう社会の表面に出る出ない関係なくですね、キリストを信じて、生涯生き続けた人の内面にみんなこのことが起こってきたわけです。ですからこれはある意味で驚くべき言葉なんですね。アブラハムだけに起こるんじゃなくて、これからずっとこういうことが起こるんだと、という予言的なことにもなったわけです。それから私が示す地、そこではですね、何が与えられるかということが、祝福ということなんだと。この短い箇所で祝福という言葉が2節と3節だけで5回も出てきておるですね。2節、あなたを祝福し祝福の源となると。3節も、あなたを祝福する人を私は祝福し、 そして地上の種族は全てあなたによって祝福に入るんだと。これで見たら分かるように、行きなさい。全てを離れて、親しいもの離れて行けということと、それからもう一つこの重点は、そうするならば祝福が与えられると。そしてその祝福というのは、アブラハムだけが祝福をされるんではなくて、アブラハムが祝福の源になると。さらにその本当の意味はアブラハムが神様に従い神の言葉をいただくと、その神に従う姿勢や神の言葉自身が祝福の源になるというわけですね。そしてその当時にはカルデアの海で生活していたバビロニアに地方によってただの一人の人に過ぎなかったアブラハムなのに、地上の種族は全て全世界の人たちがアブラハムによって祝福に入るんだという驚くべきことが告げられるわけです。地上の全全てが祝福に入っていくということは長い歴史の中であろうと、そしてまた非常に広大な全世界を覆っていくものだと、そういうふうに場所的空間的においても時間的においてもですね、限りなく広がっていく、そういう強力なある祝福の力というものをですね、アブラハムは受けると。さらにアブラハムに与えられたその神の言葉、その神の言葉に従うという姿勢がそのようにですね、果てしなく全世界へと、そして長い時間を超えてどんどんどんどんと広がっていくんだと、そういう驚くべき予言でもあったわけです。でここにこの聖書の祝福、そしてそれ以後キリスト以後のキリストの祝福、キリスト教の祝福と言われるものの予言がここにみんな入っているわけです。現在もそのまま続いているわけですね。私たちひとたびあなたの慣れ親しんだですね、考え方や習慣やさまざまな宗教的なもの、間違った構造的なものから離れて唯一の神の方向に歩んでいくということをし、そしてそこで家庭で神の言葉を聞き取って持っていくならば、その私たちがいただいた神の言葉によって私たちもまた周りの祝福のもとになるという驚くべきことなわけです。私たちはこの周りの人々や周りの社会にどんな意味があるのかということですね。これはうっかりしたら周りの社会に単に悪いことをするだけで終わる場合もある。それは幼いとか犯罪をしたりして、方向が転落してしまった場合には絶えず周りの人に危害を加えたり、心配させたり、親兄弟周りの人たち、ずっとそういうことで、周りの人たちのいわばですね、呪いのもとになることすらあるわけです。たった一人ですね、この前の事件を引き起こしたようなことが起こると、たくさんの子供たちの命が損なわれ、その親たちも一生消えないショックを受け、傷を受け、そしてまたその事件を起こした本人も、その家族の者たちも、どうすることもできないその重い苦しみを一生背負わされている。だから呪いのことになっていくわけです。そういう極端な場合でなくても、単に自分のためだけであると、なんだ、本当にすがしがしい良いもの、いわば夜空の星に、星のようなですね、きらりと光るようなものを、何にも生涯に誰かに与えることができないもので、年を取って死んでいく場合もあるわけです。ただ自分のためだけに、自分の快楽や自分の生活の安定、そういう自分のためだけに生きていった場合には、他の人に対して何かそういう、ある純粋な輝きを持った何かを与えることができないわけです。それに自分のためだけに生きてしまった場合には、全然他の人に対して祝福のもとと何の関係もない。一時的な、存在で、花火のように消えてしまう。それから、世 世の中の人のためにしようということで社会保障ボランティア活動をいろいろするような人たちも障害のある時期ですね、おるわけです。その人たちは何とか人間の気持ちで、周囲の人たちに何か良いものを提供しようと思って、されるわけです。そして相手の人に折々にですね、良いものを提供する、心の中に光を投げかけるということも当然あると思うんですね。けれどもその人が本当の神様、真実の神様をそんなものいないと、神なんかいないと思ってそれをことをするならば、結局自分っていうものが中心ですることになるわけで、相手のためにすることも自分が何か満足感を得たいと、要は本当の相手のためより自分の自己満足、自分の満足をさせるために何かしたいんだと。だから相手が反応しないとか、適切な感謝をしないとか、あるいは相手が誤解すると途端にそういうことはもうしてやらないと、そういうこともよく起こるわけですね。ですから神様がいないと思いますと、究極的な真実はないということですね、究極的な愛というもなく、結局もう人間しかないと。そして一番大事なのは当然自分というものになってくるわけですから、本当に神様がいないということで、他人のために心から真実な気持ちをするということもできないわけですね。必ず相手からの何らかのお返しを期待するとそういうことにならざるを得ないわけです。ですから本当の真実な神様のことを信じないで純粋な気持ちをずっとしたという人は、これはもうありえない。分かりますが、相手のためということは愛を注ぐということですけども、自分がそもそも愛を、純粋な愛を持っていない、持っていないのに注ぐことは本来できないわけですね。自分が愛などを持っていないから、結局何かすることも、自分に対する何かのお返し、感謝とかですね、お返しを期待してしまうと、それがなければ続かれないわけです。ですから本当の神様を信じるということは、本当の神様からそういう純粋な愛をいただくことであって、それを他者に受け渡すことができるから続いていく。だから相手がそれを誤解しようが、また歯向かってくることあろうとも、それでもなお続くというわけですね。イエス様がその完全な例であったように、人々が全くそれを受け取らない、かえって民衆も巻き込まれて、悪意に巻き込まれてですね、扇動されて殺してやろうとかいうほどになっても、それでもなお人々を愛し続けたわけです。お返しを期待されることは全くなかった。それは神の愛と一つに結びついておったから、それができたというわけですね。そんなふうに考えてきますと、私たちは他者に対してどういう存在であるのか、単なる呪いではある、あるいは単なる無関心ではある、あるいは少しでも人間的な気持ちで何か良いことをしようとするけれども、結局はそれは自分のためになる、あるいは永続しない、そういうことで本当の祝福のもとになるということはありえないことです。けれどもそれと全く違った私たちの存在、それが他者の祝福のもとになる、それは私たちが何か他の人に良いことをするということなくて、私たちの中に宿る神の力、神の言葉、あるいは新約以降聖霊、それが他者に対して良きものを与えるということで、そういう意味で祝福のもとになることができるということです。ですから人間というものは一番この世に生まれて良い在り方っていうものは、そのように自分のためだけで生きて汚れて滅んでいくのではなくて、他者のための祝福のもとになることということがわかります。でそのことは本来新約聖書以降では、求めをそうすれば与えられた、求めていくならばその祝福のもとである神の言葉も与えられ、そして私たちも他者に対して本来無関心とか害をなすようなもので罪人であったのに、祝福のもとへと変えられていくということになるんですね。 この祝福のもっと祝福というのは一体どういうことなのかということについては、これは神様と不可分に結びついているので、どうも日本人にはピンとこない。結婚式とかなんかの時に、私はあなた方を祝福しますとかですね、さあみんなでこの人たちを祝福しましょうとか言って、祝福をやると、もう人間がするものだと、なんとなく日本ではそのように錯覚されておるところがあるわけですけれども、人間が人間を祝福するということは、これは決してできないことです。この点は中国人も知ってたわけですね。この祝福というのは中国語です。現在も中国語である言葉で、見たら分かりますように両方示す辺がついてるんですね。このカタカナの根のような、これは示すという辺です。これは根辺ではあるんです。示す辺です。この示す辺というのは神様に関係すること、例えば神という字もそうだし、祈るという字もそうであるということから分かりますけれども、ですから、神という字もそうだし、祈るという字もそうであるということから分かりますけれども、ですから、この祝と福ということも、両方中国人ははるかな古代から、神様と直接関わっていることなんだと知っていたことを意味しています。聖書もその通りですね。これ以後アブラハムにつながる、アブラハムをアブラハムを続いていきます。で、その民族はどんなことが生じたか、祝福っていうことは単に幸いのこと、日本語的にですね、何も悪いこと起こらないこと、そういうふうに考えたら大間違いだということが分かります。このアブラハム以降の人たち、アブラハムもイサクもヤコブも含めてですね、あるいはそのヤコブの子供のヨセフとか、さまざまなその後の子孫たちも含めて、旧約聖書にたくさんの苦難、そしてずっと後にはモーセの時代になっても分かりますが、その時代に数百年もエジプトで奴隷のようにこびつかれた。そしてそこから脱出する場合でも砂漠を、大変なところ、要は40年もですね、そういったところで砂漠地帯で生活したと。入ってくるところもまた大変だったと。入ってきてからも大変だったと。のんびりとですね、何か無事健康息災で、何も特別な苦しいこともないやいう、そういうことでは決してなかったということはすぐに分かります。すぐに聖地における祝福とは、何にも苦しいことやこんな炎熟や病気起こらないこととは全然違うわけですね。それ見ただけでも分かるわけです。これ一番本質的なことは、祝福っていうのはですね、この世の人と同じように様々なことが起こるけれども、不思議なことはそこにいつも神がいてですね、そして本当の平安、確信、心の拠り所、喜びというものを絶えずですね、この祝福のうちにある人たちは、それを深く実感し続けていくというところに確信があるわけですね。ですから、いかなる苦難が起こっても、さらにその苦難をいわばバネとしてですね、一層深い神とのつながりに入り、そしてこの神の言葉の大きな力を知り、神に従うことの大きな意味を知っていく、そういうふうに一番のその魂の奥の実質がですね、固く守られていく、そしてまたこれが他者にも伝わっていく。で、この不思議があるからといって人間を恨み、運命を恨んだりするようにことにならない。それに絶えず不思議なですね、この確信と平安を持ちながら、そしてその確信と平安というものによってですね、どんな苦しい時でも潰されないで続いていくと。そしてその確信が周囲の人たちに伝わっていく。 って、苦難や困難にある人たちに対してそれが福音となり支えた光となってきます。そういうことが起こるというんですね。この祝福されたものっていうのはそういうことが起こる。そういうふうに、絶えず深まり広がっていくあるものを与えられると、これが祝福されているということなんですね。でこの世の幸福というものを考えたら、例えば単に健康であるだけ、あるいはお金がある、家族が何も苦しいことない、だんだんとその人の心の実質が広くはならない、浅く狭くなる、そういうことがよくあるわけです。現在の日本も若い人たちの心が、特に絶中学生高校生の後輩あれだった後輩ぶりが他外国よりも際立ってきたということが、つい最近もある種の統計で、示されていたというニュースを聞いたことがあります。それに物理的にいくら豊かになっても、そして健康であ体が健康であったとしても、祝福とは反対のですね、さまざまな暗いところ、狭く浅く利己的になっていくと、そういう様子が、まあ、見られるわけです。聖書が示すこの祝福というものは、この不滅のものなんですね。どこまでも深く広がっていく、広く広がっていく、そういうところがあるわけです。これが、今日の世界で、日本の世界で、しばしば言われるようになったこの伝統、日本の文化伝統、そこに凝り固まろうと、今回の4月号の箱舟の書いてありますので、まだ読んでない人は読んでいただいたらと思いますが、靖国神社問題、あるいは教科書問題も、真実に言えば日本の文化伝統っていうものをですね、一番何か大事なものようのように思い込むことなんですね。これは日本の文化伝統いくらしかみついても祝福はない。その文化伝統を一番全面的に押し出したのが太平洋戦争までの戦前なわけです。太平洋戦争終わるまでの時ですね。あの時は徹底してですね、日本の文化伝統、英語すらも敵地の敵の言葉だと言って排除したりしたわけですね。日の丸近海天皇教育情報、日本の文化伝統とも徹底して全面に押し出した結果、外国を侵略して、幾千万と何千万という人が死んだり殺されたりする、そういうふうなこと、それは祝福とは全く反対のことだったわけです。ですから日本の文化伝統とか言ってですね、それは他国のそういう人権を平気で無視していくようなことすらない。一番大事なことは、ある特定の民族の文化伝統ではなくって、そういう人間を超えて伝わるある真理というわけですね。それが一番人間の祝福を生むものであると。でそれがこの三節にもあることなんですね。地上のあらゆる種族はアブラハムの持って与えられたこの信仰や神の言葉によって祝福ってされていくんだと。この本当の良いものは民族を超えて共通のものだというわけです。日本の文化伝統とか言って神社の宗教なんていうのは決してあれは広まるはずがないわけですね。人間をも勝手に神としたり、戦争で人を殺した人も何でも神にするような、そういう宗教が普遍的真理であるはずがないものですから、決して広がらない、そういうような非常に狭い浅いですね、文化伝統にしがみついている限りは、これは祝福のもとじゃなくて呪いのもとになってしまうわけです。だからこの政治はこんなに早い時代からですね、地上の民族は全て、あらゆる人たちは共通の祝福を受ける道があるということを示したわけですね。どんな伝統や文化も違う人、習慣も何もかも違う人でも共通に祝福されていく道、これがこの唯一の神からの言葉であり、神にその言葉に従うことだということなんです。そして、これが そうですね、そういう意味での祝福が続き、でキリストがこれからアブラハムからですね、1700年ほども経ってキリストの時代になって、そして、この祝福がようやくですね、深い霊的な意味で、全世界へと広がり始めたんですね。地上の種族は全て、アブラハムによって、そしてアブラハムの信仰の完成者ですね、そしてのキリストによって全世界の人たちがその新しい祝福の世界へと入っていくようになっていったわけです。私たちもまさにその祝福に入れられて、ここの徳島の集会でも、50年ほども確かに続いてきたということを思わされます。これはまさにこの地上の種族は全てあなたによって祝福されて、祝福に晴れるということを現実のこの中でですね、実現されていった一つの例であるという証しであるということを思わされるわけだし、またこれは過去のことでなくて、今の私たちもまたこの従うことによって祝福のもとへとなることができると、そういうふうに私たちを招き、そのためにこそ私たちを呼び出してくださったのだと。だからこそ私たちも一層神の言葉をしっかりと受け止め、そしてこの世を神様の言葉に従って歩いていくというふうにしていきたいと思うわけです。今日のところは11章の前半のところだけですね。前半で初めの4節のところまでにしておきます、はい、以上です。
それでは、少し黙想をします。